ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いしますということで、ドルフィンです。ドルプロを今週もお送りいたします。ということで、今日収録しておるのは7月24日木曜日です。7月25日分を収録しておりますが、まあ暑い、めちゃくちゃ暑いです。皆さんのところも暑いと思うんですけど、まあ、日中がね暑すぎるよね、もうエアコンなしじゃ折れないし、ね、仕事柄車で移動することがあるんだけど、もうその車の中で日焼けをしていく感じ。そうそう、なのでいろんなとこでめちゃくちゃ日焼けしてるけど、どうしたのみたいな感じで言われるの。この時期にゴルフ行ったのかとかさ、だけど特に何をしてるわけでもなくて、もう車の中だけで日焼けをしてしまうぐらい日差しが強いし、ちょっと前に言ってたうちのプランターのミニトマトたちもさ、おそらくこの日差しの強さとかで結構枯れ始めていってて、めちゃくちゃ悲しいんだけど、まあ、だいぶ収穫はしたんだけどね。にしてもちょっとね、その影響でちょっと枯れ始めていってるぐらいの日差しの強さではあるんですが、ちょっと皆さん聞いてくれる、あ、さっき言っとくけど、本当今日は今回の配信分はほぼプロレスの話はないです。はい、プロレスの話ではなくて、まあ、ドルフィンの話がメインにはなってくるとは思うんだけど、ドルプロをもうずっと聞いてくださってる方にはおなじみのドルフィンの、ドルフィン家の家族構成ね。まあ俺がいて、うちの嫁がいて、で今高校3年生の息子と中学3年生の娘と小学校5年生の娘がおって、まあ受験生を2人今抱えてるわけなんですよ。でこの高校3年生の息子はその大学受験に向けて塾に行きたいと春ぐらいに言ってきたんで、春から塾に通っておるんですよ。でまあ言うてもね、それまで塾って通ってなくて、高校受験の時に、もう高校受験のタイミング3年前の今ぐらいのタイミングでもう大阪に転勤が、転校か、大阪に行くことは決まってて、で俺だけが先に、まあ、神戸の実家に入って、で実家から職場に通ってたわけなんだけど、だからこう大阪の高校を受けなければいけないということで、で、まあ、その受験対策を含めてそこからまあ塾に行き始めた感じなんで、まあ、ずっと塾っていうのは受験以来行ってなかったので、まあで公立高校だし、まあ、学費もね、まあまあさ、だね、塾のお金もかかってなかったから良かったかなと思ったんだけど、まあ、この度その塾へ行くっていうのでさ、月謝がよ、2教科で月8万そう、8万かかって、もうたまげてね。でこの度、夏期講習っていうのがさ、やっぱあるじゃん、塾って。でそ、高校生の息子がその夏期講習の紙をもらってきて、で一番お安いプランが10万円からなのよそう、10万で何コマいけたんだったっけな、1コマ1万円か、だから10コマかで、最大100コマぐらい、100万だよ、夏期講習で100万だよ、そうのプランがあったんで、まあとりあえず 一番安いやつ申し込もうと、10万、それでも結構な、それプラスだって月謝がかかるわけだからね、18万かかるわけよこの夏で。でひとまず俺もだけど、図書館で俺ずっとこう勉強するのが好きだったから、図書館で、で社会人になっても何資格試験みたいなのか受ける時も図書館でずっと勉強やっててね、だからああいう静かな場面とこに行くと勉強もしやすいだろうし、で俺こう大学受験時は代々木ゼミナールに通ってたんで、そのヨゼミの自習室も使ってたからね、自習室使えと、授業と授業ない日、まあもう一日、あ、授業あってもだけど、一日も塾に行って、で、塾で、まあ授業とか講座があるときは受けて、それ以外のときは自習室で勉強しろと、一日。で、その分、エアコン代をケチろうぜっていうような話をね、してんだけど、まあ高いよね。そう。だから、で、この度、中学校3年生の娘も、高校受験に向けて、まあ、今まで塾に行ってなかったんだけど、まあ、塾に行きたいと言い出して、また息子とは別の塾なんだけどね、でまあ普通の授業だと1科目月に2万円かな、なので、2科目で4万円なんですけどでまたこれがまた夏期講習があってさ、夏期講習も最低で何万か、最低5万円からかな、でマックスはまあ100万までいかないけど、その半分ぐらいのやつがあって、でとりあえず今日申し込みが最終期限だから、そこじゃないと間に合わないっていうんで、でとりあえず、昨日の夜ずっと娘とで、どの教科をどれだけやりたいかみたいな話をねずっとしてて、はい、まあそれでも娘で10万ぐらいかかるのよそうそう、夏期講習だけで、ね、ただそこの塾は夏期講習の間は通常授業はやらないということなんで、夏期講習だけだから娘にも、塾行って、一日そこで、勉強しきなさいと、エアコン代ケチろうぜということで、いやーびっくり、だからこの月で30万ぐらい月謝で飛んでいくんだけど、こんなもんなんかな、これ当たり前ですか皆さん、もうダブルの受験生を抱えたから、こんな初めてでね、もうな、そんなんだからさ、俺もちょっとプロレス見に行くのとかも控えなきゃいけないかなとかこう思ってはおるんだけど、まあその高校3年生の息子が、本当にこうちょっとやる気になったなと思ったのが、うちの息子は部活もやってたけど、まあ一番好きなのはゲームが好きで、まあスイッチを使ってのオンラインゲーム、何、ね、フォートナイト、あとは知らんけど、なんか結構ゲームをやってたんだけど、もう俺に、このスイッチとか、こうゲームを全部預けて、とりあえず預かっといてくれと。3月まで。もう、これが手元にあると、こう誘惑に負けそうだから、預かっといてくれと。で、まあ、もう勉強に集中するということで、ちょっとかっこよくないこれね、なんか分かったと、お前の意思を俺は継いで、このスイッチで俺も去年の12月からずっと、やってなかったドラクエ3をねもう一回やり直そうかなと思って、今度ドラクエ1、2っていうのが出るんだよね。そうそう、だからドラクエ1、2をやるためには、まずあれスターウォーズと同じようにドラクエ3からが始ま、物語が始まっていって、でその後1、2につながるから、とりあえず3をね、確かねダーマ神殿レベル20で1人あれ転職させたんだったけど、なんかそれぐらいまではやった記憶があるけど、はい、そうはね、ちょっともう一回やり直してみようかなと思うな。だってドラクエ4もなんだっけあれ、スイッチじゃないや、ゲームボーイじゃないや、なんだっけあれ、 3DS だ、そう 3DS も持ってて俺がね、で それの DS 版のドラクエ4を、去年のドラクエ3発売前ぐらいに買って、であれが第1章から第5章まで、第4章ぐらいで止まってるだよね、まあ、全部やりかけで終わるっていうのが俺の悪い癖なんだけど、 あ、それもちょっともう一回やり直そうかななんて思っております。はい。で、そう、その息子がね、このここから受験に向けてゲームを立つということで、それで思い出したのが、俺も高校3年生の時にプロレスを立とうと思って、で、俺が高校3年生の年っていうのが1995年で、ちょ、3月に、愛知県体育館で、新日本プロレスの興行があったんで、それを最後にもうこの1年間はプロレスは見に行かないと決めてね。だ、その最後見に行った試合が、当時猪木がさ、引退するって言いながら猪木ファイナルカウントダウンっていうので、いろんな試合やった、一番最初がムタとやったでしょ。で、その4番目かな、藤原義明とやった試合があって、で、初めてそれ、俺猪木の試合をやってる場面を初めて見た大会なんだけど、それを見に行って1年間もプロレスを立ったわけ。ただ自分の中でシュープロだけは良しとしててね、そう、なんかシュープロ、ま、木曜日だけシュープロ自分の中で読んでいい日にしてて、その95年の1年間、その95年から96年の3月までかは、それでずっと行ってたわけなんだけど、やはりこう95年って結構プロレス界にとってはさ、激動で、な、特に新日本がさ、4月に北朝鮮で興行をやって、で、5月の福岡ドームで武藤が初めて IWGP のチャンピオンになって、で、8月の G1 で武藤が優勝して、で、その8月末ぐらいに U インターと揉め出して、で、9月の23日だったかな、横浜アリーナに、初めて U インター勢が、の試合が組まれたか、長州永田組対安城中野組だったかな、で、その流れで 10.9 があったとこれさ、こんな年にプロレス完全立てないよね。だ、特にその 10.9 の時だけは、翌日に、まあ、名古屋だったから中京スポーツを買って、結果はちょっと知りた、結果じゃない、結果はあれか、週刊プロレスの電話サービスみたいなので結果は知ったんだけど、で、その紙面を見たかったから翌日の中京スポーツを買った。で、 10.9、 その中で96年の1月4日があれ、生放送ではないけどゴールデンタイムにプロレスをやってて、言ったらセンター試験の本当1週間ぐらい前になのに、俺ちょっと それは見ちゃったんだよね。そう、やってんだもん。で、しかも武藤負けるしさ、そこで高田に、そう、というのもあったんだろうね。で、しかもよ、俺、流れでいくとセンター試験がある、あ、センター試験の前に学年末試験とかってあったんかな。で、センター試験やって、で、その後2月に私立の大学の受験試験があるんだけど、その間に俺実は高校3年の時に赤点が2つあってねそう、実はちょっと卒業にが危うくて、で、1つがね、物理、そう、俺理系のクラスにいたんだけど物理が苦手で、なかなか物理が得意になれなくて、化学は好きだったんだけど物理が苦手で、ちょっと赤点で引っ張っちゃって、そう、だから理系なのに物理が苦手っていうねそう、だから受験にも使えなかったのよ。で、あともう一個が聖書っていう、そう、俺の行った学校がね、キリスト教系の学校なんで、毎週一回礼拝チャペルで学年全員集まって礼拝があったの。一学年600人ぐらいいたから、それが全員入るチャペルだから、割と今を考えれば大きかったんだろうね。礼拝やって、で、聖書という授業があって、テストもあったんだけど、それが卒業に引っかかったということで、で、そのセンター試験の後にその赤点を消すテストを受けて、 私立の受験だったんで、それはうまくいくはずないよね。集中ができないっていうね。プロレスを立ったのにこんなことになってしまった。中途半端に立ったんだろうかな。なのでまあ子供たちにはね、まあこうやってやると こんな感じになってると大変だよっていうので反面教師にさせたわけなんですけど、まあ今回のね息子がこうゲーム自体をこう預けた、自分でねもうやらないって決めて自分で管理するんじゃなくて、こう親父に預けたっていうところはね、ちょっと粋に感じた部分があるんで、あとはねほんまに頑張ってほしいななんて思うわけなんですが、ちょっと話はがらりと変わって、今ねご存知だと思うけど、俺マラソンランニングか、マラソンランニングをこう趣味でやっておりまして、で、まあ、コロナまでの間っていうのが、まあ、年に1回フルマラソン出るけど、だいたい年内11月12月の、フルマラソンのレースの出場が決まるのが6月末から7月ぐらいでね、でそこから走り始めて、でレース終わったら冬眠に入るっていうので、なかなかこう自分の中でもタイムが縮まらなかったんだけど、コロナの間にやることがないからさ、ずっと走ってたらこう、ね、年間通じてこう走るようになって、まあ、そうなるとやっぱり走る量が多くなったからタイムもまあ縮まっていったわけなんだけど、で、まあ、そうなるとどんどんどんどん大会に出たいっていう風な意欲になってきて、だいたい今ペースでいくと年間に2フルマラソン2つハーフマラソン2つ合計で4つの大会に出るようなスケジュールになってきておったわけなんです。だから直近でこの1年でいくと2024年から今まででいくと24年2月に大阪マラソンに出ました、はい、フルマラソンね。で去年はそっから10月までは大会、まあ、暑い時期って大会あんまないから、で10月に大阪の豊中での、オンラインとリアルを掛け混ぜたようなマラソンイベントがあって、ゴール地点だけはリアルで用意されてるんだけど、あとは自分で、マラソンアプリを使って自分の好きなコースで走ってきて、あれ何キロだったかな、俺16キロ、ゴール地点で16キロ超えてたらゴールみたいな形で、そうそのランニングアプリで、でそれで10月にそれ出て、12月に奈良マラソンっていうフルマラソン出て、で今年の1月の半ばに大阪の古い方の万博ね、吹田市にある万博公園の中を走るハーフマラソンに出て、3月に、琵琶湖マラソンっていうの出たと。この1年間でリアル大会 4回出たのかな、というので今年この後の予定をもうほぼ立てましてね。でまず10月にさっきの大阪の豊中であるオンラインとリアルを掛け混ぜたようなマラソンではなくて、豊中の服部緑地っていうのがあるんだけど、そこでねなんか飛脚マラソンってあるんだって。飛脚よ、佐川急便にあの飛脚。大阪の豊中のその服部というところの近くにある、まあ、服部天神という神社があるんだけど、そこがさどうやらなんか足の神様がいるらしくて、でそのなんか飛脚にまつわるらしいので、それで飛脚マラソンっていうので、距離がさだいたい1里とか2里とかっていう単位なので、で俺が4里だったかな、19キロっていうのに、はい、出ることになりました。はい。そうで19キロにそれ10月の5日に出て、12月14日の日曜日に奈良マラソン、これもお金も振り込んでます。だから飛脚マラソンと奈良マラソンはもうお金も振り込んでるんで、もう出ること確定です。でその翌週12月14日の翌週12月21日日曜日に兵庫県の三田市にある三田国際マスターズマラソンっていうハーフマラソン、これに今出る予定です。でちょっとスケジュールだけ先言うと、年が明けて1月中旬に 今年も走った大阪の吹田の万博であるハーフマラソンか、もしくは高槻っていう、結構俺の住んでる豊中から近い高槻市っていうところであるハーフマラソンに出る予定です。でその1ヶ月後2月15日もしくは22日でフルマラソン出たいなと。これはまだ、抽選結果待ちです。2月15日の京都マラソンか2月22日の大阪マラソン、どっちかに出たいなと。まあ、両方当たれば京都を取ろうかなと思ってます。それなぜかというと、最終的に3月の8日琵琶湖マラソンっていうこのフルマラソン出たいんで、フルマラソン2月15日だと中3週空くのでね、そうそう、ちょっとこう疲労回復も含めて3週ぐらいあった方がいいかなと思ってます。何年前、3年前に2週連続フルマラソンっていうことになってしまってね、ちょうど千葉から大阪へ転勤ってな、事例が出る前にもう決まってた、10月末の横浜マラソンというのと11月の1周目の千葉アクアラインマラソンっていうのが、これ2つ重なっちゃってて、まだ、ね、千葉に家があったから週末だけ戻って走って、また神戸に戻るっていうような、2週連続フルマラソンはめちゃくちゃきつかったんで、そうそう、だからもうそれはやめたいなと思ってたんだけど、さっきのねスケジュールでいくと12月14日に奈良マラソン今年走ってね、で翌週の21日に三田国際マスターズマラソンっていうハーフマラソン今出ようと思ってます。でまあハーフだから2週連続でもなんとかなるかなと思ってんだけど、これはね今から多分10年ぐらい前に1回出たことがあるの、この三田国際マスターズマラソンで。もう三田三田って言ってるから皆さんもうピンときてはおるとは思うんだけど、一応ダラプロの拠点となるなっているトモキンたちが住んでいるのが、まあ、その兵庫県の三田市のその三田なんだけど、昔、まあ、ダラプロであったりそのダラプロの母体である三田ヘタレイディオっていうこのネットラジオポッドキャストのパーソナリティたちでみんなで出たのこの三田国際マスターズマラソンっていうのが出て、でその後、公開収録をやろうぜっていうんで、こうリスナーの方にも集まっていただいて公開収録したわけなんです。で今年はそこまでやるかまだ何も話は煮詰まってません、煮詰まってませんが、一応、三田国際マスターズマラソンにはトモキンも出る予定になってます。はい、俺言っちゃったからねこれもう言った。でどうやらそのサンダーヘッダーレイディオの人にも声はかけてくれてる、出るかどうか分かんないけどね、声はかけてくれてるということなんで、まあ、何らかで、そうその我々で出ようと思ってますんで、まあその後なんかするわけじゃないけど、でもどうせなら終わったらねビールぐらい飲みたいなとは思ってますから、一応その日にダラプロパーソナリティがここ集まるということで、ただ前回その10年前の段階でトモキンは、ハーフマラソンだよ、 21.1 キロぐらいだよね、なんだけど勝手に10キロ地点ぐらいでリタイアしてバスで帰ってきてるからあの人そう勝手に自分でハーフマラソンにしてそう帰ってきてるんで、今年はねぜひ今から半年ぐらい時間があるんで、で、どうやらジムの月謝は払ってるのは聞いた、この間の収録行った時に。でもジムには通ってないんだって、お金だけ払って。なのでこれをきっかけとしてジムにも通ってもらってランニングもしてもらって、俺だって昔さ10年前この出る時にトモキンに、まあ俺のお下がりではあるけどアンダーアーマーの、コンプレッションウェアってあのピタッてするやつ、野球のアンダーシャツみたいなやつ、結構そこそこいいやつあげたんだよそう、それね着て走ってほしいな。だ前回俺だってこのダラプロ代表として出るから、新日のライオンマーク T シャツ着て走ったよ。でもあれ汗吸わねえからさ結構重かったんだけどね。そうでもさ ちょっとこうやって頑張るんで、ちょっとね、皆さんも応援に来てくれたら嬉しいななんて思いますが、まあ一応ね、そうやって今回、はい、マラソンのスケジュール立てたんで、どっかでお会いできたら嬉しいななんて思います。はい、ということで、プロレスの話は一切せずに、25分ぐらい経過したわけなんで、あ、若干したね、あの95年の話ね、プロレスを経ったというところで、まあなのでちょっとね、ちょっとぐらいは触れとかないと、まあプロレスのポッドキャストにはならないと思うんで、じゃあまあプロレス今日は何の日のスケジュールから何か探そうかな。7月25はあんまいいニュースがないので、26日、まあ大体この1週間ぐらい見てみようか。7月26日、今日は何の日ということで、2009年、ハッスル、高田総統がハッスル撤退ということで、はい、あったね。そう、キング力かっこ竹内力の力により、高田総統が消滅させられたと。でここからハッスルの崩壊が始まったということで、確かにそうだよね。まあこのね、よく続いてたよね、あのメインスポンサーがこういなくなったような形なのに。そうね、キング力あったね、竹内力あったね。だから俺竹内力好きだったんだよね、そもそも。あの大阪でさ、サイン会だったかな、握手会かなんかに行って、それこそさっきの高校3年の息子が本当生まれたばかりの年だから18年ぐらい前か、あのその時にのなんか CD 買ったら握手ができるかなで CD を買って並んでたらさ、まあ、もう俺の周りなんかもうあの昔の工藤静香みたいな、あのなんていうの、前髪がさこうカマキリの手みたいになってるぐらいのあんな感じの人たちが多くて、でも子供ちっちゃい子おったからなんか可愛いとかって言ってくれながら並んでたらさ、竹内力がさ、そのうちの息子に超ハマって、あのあんな怖い風貌なのに可愛いですね、可愛いですねみたいな感じでこううちの息子をこう抱っこしてくれたりしたら、もう周りがざわついて、力様すげえやんみたいな感じで、こんな一面あるみたいな感じのことがあったんだけど、そこがプロレスの話だった。そうそう、そんな感じでね、竹内力、あの南の手を大好きなの俺、そう、ほとんど見てるからあれ、そうそう、はい、失礼しました。で7月27日、今年でいくと何曜日だ、土曜日かな、日本初のマスクマン誕生なんだって。猪木と名勝負を演じたストロング小林が国際プロレスで、デビューする際に覆面をかぶったと。これが日本人プロレスラーとして初のマスクマンとなる。ただし翌年1月より TBS にいてテレビ中継が始まったのと合わせて素顔になったと。なんでやろう。で、この7月27日がそのストロング小林が覆面太郎かでデビューしたということなんだけど、その何年後、28年後、1993年にウィングプロモーションで2代目覆面太郎が登場したと。ほうほうほう、なるほどね、はい。そうだ、ストロング小林のなんか、あーでもなんかもう一個あるな。で95年にはまっこの7月、95年の7月27日には、道のくプロレスで覆面ワールドリーグが開催されたということで、こうね、うまくはまったってことだね。このマスクマン、日本人初のマスクマン誕生の日から28年後に覆面ワールドリーグが開催されたということで、だこの辺の記憶が薄いのはさっきの俺がプロレスを立ってる時だから、ちょっと薄いね、95年の話は。で7月28日は2007年にカール・ゴッチが、まあ、死去された日だと。ということで、はい、82歳。カール・ゴッチの話で最近聞いてちょっと面白かった話が、清野茂樹、 さんっておるやん、あのプロレスのアナウンサーで、あの人が、あのお前有田だろうの YouTube 出た時に話した話なんだけど、あの人もともと神戸の人で、で、SWS の神戸ワールド大会を見に行った時にね、あの91年の3月31日かな、あの例の日を、北尾が八百長発言した日に、まあ、なんだっけあれ、招待券で行ったけど3列目かなんかで見れたのかな、2列目か3列目に見てて、で鈴木みのる対アポロ菅原、まあ、あれもちょっとあの不穏試合だったんでしょ。で、鈴木みのるを見てたら自分の目の前にカールゴッチがいたとそう、だからこう鈴木みのるがこうアポロ菅原とこうで不穏試合しながらちょっとカールゴッチの方を見た時に、実は俺の方も見れてたんじゃないかみたいな話。あ、ごめんね、俺の話し方が悪いな。でもこれちょっとこの話面白かったから見てほしいな、この清野茂樹さんがゲストに出た回、お前有田だろ、めちゃくちゃあれ面白かったです。はい、というのでちょっと今逃げましたが、28日、で7月29日が闘魂三銃士が結成された日ということで、1988年新日本プロレス有明コロシアム大会だね。はい、藤波木村腰中組対橋本武藤長野組ということで、そうだね、そんな田園コロシアム、あ、有明コロシアムか、そうだね。はい、早いもので、だからこれから何年経ったってこと、もう37年か、闘魂三銃士結成か37年、あ、なるほどね。そう考えるとさ、だって闘魂三銃士って1984年デビューなんで、4年後にはこんな闘魂三銃士と名前つけられて、このね、ユニットじゃないけどね、3人がこう売り出されて、でかつ90年でたら6年後、デビューして6年後にはもうメインイベンターバリバリになってたっていうのはすごいね。ねえってあれやけど、まあまあそんなもんなんかな。いや、改めてちょっと凄さを今感じました。そして最後に7月30日、これで最後にしようか。2000年の7月30日、はい、皆さんピンときますか。はい、あの日です。長州力復活ということで、大仁田敦とノーロープ有刺鉄線電流爆破マッチを横浜アリーナでやったと。はい、あのそう、このさっき言った95年が俺プロレスを立った日ではあったものの、実はこの2000年っていうのも、まあプロレスを立ったわけじゃないんだけど、なかなかこう見る機会がなかった年で、シュープロさえも買わなかったので、本当この2000年の、ニュースとかってすごく疎くて、あの2000年のゴールデンウィークぐらいにプライドで桜庭がホイスグレイシーに勝ったって、あの辺ぐらいはまあポツポツあったりするんだけど、本当プロレスに関しては本当になんか全然終えてない。なぜかというと、ちょっと社会人になった年で、なんかその社会人の生活リズムっていうのが全然つかめなくてね。そう、なんかたまになんかちょっとゆとりが、心にゆとりがあるときに週末にコンビニでシュープロを買うぐらいで、ほんとこう全然自分の中でゆとりがなかったんで、こう2000年もちょっとね、情報枯渇時代だったりするわけなんですが、まあ実はだからこの長州復活のあたりも全然終えてないし、なんだったらリアルタイムでも全然見てないし終えてなかったんで、そうだね、だから何でもこの年最終的に12月31日に大阪ドームで猪木ボンバイへ、プロレスのねバージョンのプロレス猪木ボンバイは見に行ったということで、まあ多分そのあたりからもう一回プロレスをちゃんと見るようになったのかなと思っております。はい、ということで、あれなんかちょっと今一瞬収録のこの 止まったけど、まあいっか。これ続いてるよね。いけてる？切れてない、大丈夫かな。はい切れてません、大丈夫です。ということで、プロレスの話をほとんどせずに35分ぐらいもう話をしてしまいましたが、まあ、何が言いたかったかというと、今回は12月の21日日曜日に、兵庫県三田市で行われる三田国際マスターズマラソン、ハーフマラソンに、トモキンが出場しますよと。そしてドルフィンもまだこれね、エントリーしてないけど、まあもうほぼ走りますので、ダラプロ好きな方ないし、ドルフィンの子供が好きな方とかが、まあ応援に来てくれたら嬉しいし、応援に来てくれるんであれば終わった後ね、なんかどっかで、お酒なんか飲めればいいしね、なんか懇親会したいななんて思いますけど、まあまだまだ先の話ですし、トモキンからもね、その実際に LINE のやり取りでしかやってないんで、まあ次回どっかで直接収録した時にその話を詰めたいなと思いますが、まあ皆さんももしよければ、その辺のスケジュールを開けておいて、もう一緒に走るっていうのも一つだからね。そうなので、トモキンの家で着替えていきましょう、その場合は。はい、ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。